武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
まあ、日本にとっては戦国時代だったんでありますが、その戦国時代に日本は世界と交わった、世界史と交差したという、その世界史とどう交差、交わったかということを改めてということで送っていただいた本、戦国日本と大航海時代、平川新太さん中高新書なんであります。細かい資料いっぱい集められておりまして。
はい。
なかなか読み応えが ありました、
ええ、
今回は信長に関してこの大航海時代と信長の接点みたいなものを追い求めていこうかなというふうに思います。1549年、ポルトガルイエズス海のフランシスコ・ザビエル鹿児島にやってきまして、それからあの平戸の方にポルトガル船が入港で、ゆっくりそのキリスト信者、カトリック信者が増えていくわけでありますけども、カトリックの裏側には、それは忘れてはいけないと思うんですが、ポルトガルとスペインという二大強国がいて、世界を分割し我が物にするという世界支配、この考え、そういう政治が進んでおったという。大体強い国というのは世界支配を夢見るんでありますね、
はい、
今もそうであります。中国とアメリカという国が世界を支配したいということで、米中対立どっちかにつけというのがこの二大大国の小さな国に対する命令なわけであります。そんなことは昔にもあった。その昔のことを語っております。戦国時代でありますな。ちょうどその頃伸び盛り、日本を支配するんではないかと思われる若手政治家の中に織田信長という若い者がいたというのが頼もしゅうございますですね、
はい、
この信長というのはスペインとポルトガルの世界支配に関しては知っていたようでありますね、うん、スペインとポルトガルが世界どころかアジア、日本の足元、フィリピン、そして中国といいますか明のあたりまで来ているんだと。自分たちの拠点を置いてカトリック信者を増やすと言いつつ、教会を建てつつ国全体を乗っ取っているという。日本は戦国時代でまだはっきり誰がこの国の代表なのかを決めかねている血で血を争う時代でございます、
はあ、
とにかく信長が知っていることは秀吉家康は知ってる。なんでならば部下だよね結局、
うん、
秀吉も家康も信長の部下だったんだよね、
うん、
だから信長の世界戦略っていうのはどっかで私は聞いていたような気がするんだ。でポルトガルから送り込まれましたフロイスという宣教師がおりました。このフロイスは日本を旅するというような旅行記も出した人でありますが、日本の魅力は何と言っても銀が取れるという、うん、秀吉が作った大判なんか見るとすごいじゃない。純金の貨幣だもんね、
はい、
で服 の貨幣が銀でありますから、はい、でこれ信長でカナも気づいてくれね、
はい、
信長の旗印、この人いくつか旗印持ってるけど、ゼニのマークの旗印見たことない？
知らないです。
永楽通宝っていう、
はい、
これ銅で作った中国のお金なんですが、それを旗印にしてるんですよ信長は。面白い男だよね。何を夢見てたか。信長がやりたかったのはかな、あのあれですよ、貨幣経済、
はい、
経済を貨幣で回していくっていう、うん、その貨幣の大元を抑えれば国家が経営できるという経済戦略を持ってた。で信長はあんなに短期でも評判良かったじゃん。なんでだと思うかな。
まあ頭が良かったからじゃないですか。
うん、それと信長が治めてるところは景気がいいのよ。やっぱ
経済が回ってたんですね。
経済が回ってる。今で言うと、
はい、
信長が主催しているマーケットとか金融機関のことの名前の呼び方がいいよな。
え、なんだ。
楽一楽座。
あ、楽一楽座。そうかそうかそうか。
なんか楽しそうじゃん。
なんか明るいですよね。
楽一楽座って楽しそうだし、なん だかうまくいってそうな予感がという、うん、で信長は銭経済で日本をという、
はい、
信長は南蛮に怯えず南蛮の本質を知り、スペインポルトガルの本質を知り、外交の先頭に立って切り盛りしたという、うん、彼によって日本の熱い熱い貴族社会の中世の壁は打ち破られて近世がやってきたという、これは司馬さんの名言ですね。大好き。で坂口安吾の信長の中に、
はい、
いい話があって俺すごい好きなんだけど、彼が自分の領地内に池があって、そこに龍が出るんだよね。したら水抜いて池を干して龍を探したっていう、
うん、
見たこともないものが出たとか聞くと、まず見たがるのが信長なの。
そういうことか。
そういういわゆる信仰とかっていうものに関してやたらこうありがたがる人が大嫌いなんだな。その信長がゆっくりと日本の中で頭角を現し、ついに世界史と交わるという。さあこの次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
1568年のことでございます。ルイス・フロイス、ポルトガルの宣教師でございます。この人がスペイン人を出し抜いて日本の権力中枢に近づいた。1568年、将軍補佐役の武将に会うわけであります。将軍以上の力を感じるほどの青年でございまして、それが34歳の織田信長。
34歳
であって、それがね、ルイス・フロイスがたじろぐほどの聡明さであったという、
はい、
ルイス・フロイス、世界は広いぞということをこの若き将軍候補の若造に教えようと思った。それで地球儀を見せた、
はい、
じーっと見ておる信長、世界はこうなっております。ルイス・フロイスが日本語できましたんで、そう説明しますと、信長であるかと一言、
うん、
日本はどこだと聞くもんです。ここでございます、指差します。極東の一番外れにちっちゃく島国、信長一言であるか、
うん、
返事だけかもしれないんでございますが、
はい、
ちょこっとお話した通り、信長というのは自分の目で見て確認が取れれば認めるという、まあ、とにかくものすごくシャープな頭をしていたという、
うん、
でどうやって日本に来たのと信長が聞くもんでありますね。私のあの国はここですな、ポルトガル、イベリア半島と言いましてね、このところ港がありまして、ここからクーッと希望法を回ってこれインドゴア、こう支店があるんですよ私どもので、インドのゴア立ち寄って、これくるっと回って、ここ民国の丸々高っていうところでございますとか説明する、
はい、
そうすると信長はもうピンとくる。世界中に支店持ってんだ。
支店、
うん、ポルトガルという国が本国を離れても自分の領地を持っているということで、戦国大名の信長、下心はわかるわけでありますな、はい、日本でも布教やっていいよ、うん、俺許すから。信長の凄まじいのは、自分の3番目の男の子をクリスチャンにするんです。
それはどういうこと、どういう狙いがあるんですか。
彼は仏教徒と争った体験を信長持っておりますんで、
はい、
宗教者がいかにややこしいか、扱いに困るかは知っておる、うん、今度は取り込むんで対立に持っていかない。そして銀をこいつらに売りつける。信長はポルトガル、あるいはスペインの本質を知っていた。
なんだ、
あのね、フロイスにしてもそうですけども、同じくポルトガルからやってきた宣教師で、バリニアーノっていう宣教師がいる、
はい、
この人がですね、黒人を奴隷にしてるんですよ、うん、で信長に会いに来てるわけと。申し訳ございません、黒人の方、なんせ黒人の方を見たのは信長初めてでございますんで、びっくりするんでございますね、
はい、
で信長何をやったか、塗ってるんじゃないかと思う。
うーん、
自ら桶でその黒人奴隷の肌を撫でたという。
は
ー、色は落ちるわけがないね、うん、初めてのことなんで、そんな失礼をした信長でございますが、撫でた瞬間に、であるか。って言いながら、その黒人の人を、バリニャーニっていう宣教師からもらい受けるんです。
はい。
で、 信長、中元衆というお侍さんのランクに格上げして自分の家来にしちゃう。この黒人の中元衆、森蘭丸の横に座って本能寺までいたっていうんだよ。
それ史実として明らかなんですか？
うん。
へえ。
で、奴隷なんで名前がないでしょ。信長が名前をつけたんだって。
はい。
やすけ。
やすけ。
うん。で、これを合戦に時折用いたんだけど、それはそれはよく頑張ったらしいの。
へえ。
しかも驚く流れ、信長は本質を知ってるわけ、西洋文明の。神の前に人は平等って言いながら、奴隷を買うとか売るとかっていう、うん、でも信長はすっごい自由なのよ。信長は命をかけて働けば誰でもどんどん石高を増やしてくれるわけ。
へえ。
だって彼、モザンビークで捕まって、カトリックの宣教師に動物と同じように扱われて、うん、信長だけは、働けばそっちに、それ相応の。これ感動しない？カナさん、この事実を踏まえて、ハリウッドが買ったらしいよ、原作権。
え？本当に？
うん。
私今次の大河ドラマはそれがいいって今思ってたんですけど。
ハリウッドがもう原作権抑えて、とある作家さんから、日本の作家さんから。何、ウィル・スミス？
ウィル・スミス？
あのあたりでやってみ。
え、すごい。
タイトルいいじゃん、ブラックサムライ。
かっこいい。
かっこいいよ。
お前、すごい。
ラストサムライどこじゃないよ。
そうですね。
しかも、ちょうどアメリカ今、ブラック・ライブズ・マターで、はい、とっくにやってんじゃん。信長が、ブラックライブズマターこの一字をもって信長は世界史と交わったと思いませんか？さあ、この弥助の行く末も見据えて、この次また明日のまな板の上でございます。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日香菜が興奮していて、
やすけ、
やすけはいいだろう。
はい。
いや、俺これね、フィクションかなと思ったんだけど、いや、あの信長が、あの宣教師に付き従った黒人奴隷と接触したっていう話は読んだことあるんですよ。柴さんのね、確か国取りに出てきたと思うんです。
はい。
でもそれを家来にして森蘭丸の並びに置いていたっていうのは最近。
はい。
で、あの、黒人の方には失礼なんですが、なんせ初めて日本人で黒人を見た人は、まあ、信長であろうと。で、信長がたわしみたいなのを持ってきて、こう肩こすって、その黒が落ちないことを確認し、であるか、と彼を認めた。という、うん、これ大変あの黒人の方にはひどい扱いかもしれませんが、万世初めて見たという。で、信長はこのことを踏まえつつ、神の愛とかって言いながら、聖書を片手にかざしながら、奴隷を持ちたがるとか、奴隷の売買に関して非常にヨーロッパで自由にやっているっていうことに関して、なんだこいつらの文明という思いがあったのではないかと。
はい。
私はそんな風に思うんですね。ですから信長はやっぱりブラックライブスマターなんですね。黒人もまた人間として大切であるという。
はい。
その信長がもう持っていたという。そう思いますと誇らしゅうございませんか。だって信長はその通りやっとるんです、カナさん。なんでかって、彼、一回も身分で人間を見たことがない。
いや、いいですね、信長って。
だってそうでしょ。間違いなく農民の子で最下層の出身でありましょうが、うん、豊臣秀吉なんていうやつも、よく働けばバーンと大型店の店長にしたわけで、うん、身分で人間を見る男だったらば、そんなことはしなかったと思いますがね。そして、信長は自分の三男をも、キリシタンバテレンにするほどの熱心さだったんですが、信長はキリシタンというのが神の愛を説きながら、存外裏側で極悪非道なことをやってるってことを知ってたんですね。それはね、キリシタン大名というものを使って、各地の宣教師が日本の神社仏閣を襲わせてるんですよ。その他にも、キリシタンを強制した キリシタン大名もいるんですよ。
はい。
そのあたりのことも十分知りながら、ものすごく注意深くキリシタンと付き合っていた。で、信長の時代で、カトリックでありますけども、キリシタン、60万から100万近い信者がいたであろうと。これね、俺大好き。1581年、信長、京都御所で、馬揃えなる軍事パレードをやっております。
はい。
これ、大河もお金かかるんでやらないんですか？これ、軍事パレードやってんのよ。
はい。
こういう行事ごとやらせると、信長ってうまかった。動員された信長の家来、兵士13万人。それを天皇を玉座に据えて、その前で軍事パレードをやるの。
はあ、
かっこいいよね。あ、この時に、その小さな お家の大名で、立派な馬に乗れなかったの。そんで馬が手に入らないから、じゃあ俺は歩兵の代わりに歩くわとかして、うん、歩き役やってたら落ちよっていうよくできた女房がいて、あなた私の持ってるへそくりで馬買いなさいっつって、亭主に馬を買わせるという、山内和豊。
あ、そうなんだ。
和豊の妻がお金を出したのは、この馬揃えなるパレードで、パレード中最高額の馬を手に入れて、自分の旦那さんに乗せるわけ。このパレードに、安助も参加させたっつうの。
おー、安助。
ワクワクしないか。で、その時に、甲冑と帯刀を与えて、中元衆に入れ、森蘭丸の後ろに従えて、信長が歩いたっていうの。その時に13万の軍勢を見送る都の見物衆から大喝采が起きたと言いますから、あったんでございましょうな。うん。その時の信長の服装が資料に残ってんですよ。
服装？
信長が馬に乗っかって軍事パレード。この時の服装がですね、なんと、金紗のマント。表地が金。
金なんだ。
うん。その金紗のマントに、兜と被らない。
お
ー。花を刺した西洋帽を被っていたっつんだよ。
はい。
なんだあのカバの、あの、北ヨーロッパのカバの化け物みたいなので、ムーミン。
ムーミン
に出てくる詩人。
スナフキン
みたいな帽子被ってる。
はー。
金のマントにスナフキンのあの、縁あり帽。
はい。
それに一本花を刺していたという。
スナフキンだ。
ねえ。それで、天皇が、かの国も、かようなことあるまじき。あの大国の民国の皇帝でも、こんな豪華な軍事パレードは見たことがないでしょう、と、褒めたたえたという。
はい、
ちなみに、信長は、西洋椅子に座って、その後のパレードを観覧したという。うん、信長の座った椅子は、ビロード張りでありましたという。
は
あ、かっこいいよな。さあやってもらおうじゃないか、大河ドラマに。というわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
馬揃えなる軍事パレードを京都御所の近くで行いました信長でございまして、その軍事パレードにイエズス会の宣教師たちも招待したという。
はい。
しかも信長がただ者でないのは三男です。三男の織田信孝。これがキリシタンだったんですね。
はい。
柔軟に信長は宗教とは接触していたようであります。
はい。
で、彼は日本、天下武夫、日本を抑えるんでありますけども、毛利と島津。
はい。
このあたりをまずしっかりと自分のものにしなければならないと思った。
なんでだ？経済じゃないですよね。
いや、経済ですよ。
あ、経済ですか。
どうしてもそこを自分のものにしたかった。それはやっぱり世界戦略から来てて、
はい。
かな、こっから先は俺なんだけど、俺の考えなんだよ。国際港を作りたかったんじゃないかな。ポルトガル、スペインと交易できる港を、毛利の領地か島津の領地に、両方とも持ってるんですよ。毛利も島津も。
はい、
毛利は 瀬戸内に良好を持っておりまして、うん、島津はあの半島の先っぽの方に貿易基地を持ってるんです、うん、それを手にしたかったんじゃないかな、
はい、
西日本にはたくさんのキリシタン大名がいるんですよ、うん、有馬がそうですよね。これがあの平戸なんかを抑えておりますし、宮崎の方には大友宗麟がいます、はい、キリシタン大名、それから小西行長とか、西日本に盤踞するキリシタン大名を沈黙させて、スペインポルトガルに対しては宗教以外外交で渡り合えるあのアップフロートを作りたかった。それが信長の夢だったんじゃないかな、うん、それでかな。こっからが武田さんの深いところだ、
はい、
自分の最も信頼する二人の部下に西日本を抑えるための大名になってほしかった、
うん、
それで秀吉に役職で南蛮の神を与えるときにつけた名前が筑前なのよ。
ほう、
筑前って福岡のこと
だ、はい、
福岡のどっかに国際港をアップフロントを作りたかったから、一番信頼できる二人の家来、右腕の秀吉には筑前、左腕の光秀がいて、
はい、
日向守、両方とも九州の海辺なのよ。そのどこかに彼はポルトガル、スペインに対抗すべき国際あのポート国際ポートって作りたかったんじゃないかな
え、あの哲也さんが秀吉やった時もそう命じられました？
いや、俺命じられてない。大河ドラマだから、はい、国内事情ばっか話してたんだけど。
あ、そうなんだ。
俺はね、何遍考えてもね、うん、信長の口からね、家康と秀吉には国際的にこうしようっていう話は出たような気がするのよ、
はい、
というのは秀吉はもうこの時に何回も信長に上申しているの。それがスペインが攻めてくるって何回も言ってんのよ、
はあ、
がポルトガルもこのままじゃ黙っていませんぜっていうのを言ってて、あの信長に押し返しましょうって言ってんのよ。それを信長が、あのそうじゃなくて宗教を半分入れつつ外交にも打って出ようと、それが世界史と交わることであるっていう信長の構想を聞いてたんじゃないか、うん、後に秀吉がやってしまう朝鮮半島から明国に攻め込むっていうのは、あれは実は信長の持ってた外交の一つの青図を実際にやったんではないだろうか。だから彼が肥前に名古屋城という巨大なアップフロント、それを日本で堺と同等の国際的な港にするという、
はい、
その世界戦略があったからではないだろうか。
じゃあそれ古代妄想じゃなかったってことですね。
そうそうそう、南蛮貿易、東南アジアに向かって日本を開くつもりでいたのではないだろうか。
うん、
そうやって考えると合点が行くんだけど、日向の神が裏切っちゃうんだよ、
はい、
そしてカナさん、俺はひっくり返って驚いたけど、
はい、
光秀が本能寺で奇襲かけて信長、まあそのね、倒したわけだ、三日殿下だけど、
はい、
そん時に安助捕まってんのよ。
へえ。
光秀の軍勢に、
はい、
あの安助炎の中で戦ってたみたい、光秀軍と。
へ
え。そんなの考えるとじんとくるよね。
まあハリウッド映画ですね。
うん、安助はやっぱり御大将のためにっていうんで1メーター80ちょっと、
はい、
炎の本能寺で戦ったって記憶が残ってるんですけども、
はい、
その光秀に捕まってしまうんですよ、うんうん、その最後が、それはね、また明日ということにしましょうか、
はい、
この辺あんた大きい話から小さい話までいろいろと取り揃えておりますですねこの次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今週はもう信長語り放題という、
はい、
昨日は香菜さんが興味を持ってくれた安助黒木侍安助の話で終わってしまいましたけども、もう一回なぞりたいと思いますが、信長には豊臣秀吉の方から何度も上申されている、うん、それはスペインかポルトガル、これキリシタン大名経由で日本を支配する可能性がありますぜって、それを信長はあんまり相手にしてないんです、
はい、
俺には考えがあるみたいなことを言っているんですよ。でも現実に宣教師込みでやってきたスペインあるいはポルトガル人たちが戦国大名とくっつくことによって日本を支配することは可能なんですよね。だから秀吉は何度も注意してるんですけども、うん、信長は宗教とそれから世界交易というものを両立させる気でいたということなんですよ。彼だから外交戦略には自信があったんでしょうね、はい、そしてやっぱり戦国大名ですね、スペインとポルトガル両国の弱みを知ってるんです、
はい、
これかな、なるほどだよな。信長は何を考えてたか、
はい、
大量の兵士は送れないんですよ、
うん、
マニラなんかにスペインの軍勢がいたにしても日本に退去軍勢で兵を送るのは不可能なんですよ、
うん、
少数でしか送れない、
はい、
本国からなお遠いですからね。だから大軍を編成できないっていう弱みを逆手に取ってやろう。で、かなりこっからは私の考えだけど、信長はスペインとポルトガルが抑えているマニラ、マカオ、
はい、
自分で取る気でいたんじゃないかね。インドのゴアまで攻め込んで織田の旗を立てる気持ちがどっかにあったんじゃないかね、
はい、
ちょっと古代妄想っぽいでしょ。でもスペインとポルトガルはそうやってるんだぜ。そういう信長の世界戦略があって、それがやがて変わっていったっていうのが戦国日本と大航海時代の交わり方ではなかったかなと、
はい、
いうふうに思ったりなんかするんでございますが、このあと秀吉と家康に続きます、
はい、
それから伊達政宗が登場いたしますんで、
はい、
彼らのことも世界戦略の中で見てあげないと、
うん、
伊達政宗はローマと結んで、
ああ
メキシコ仙台間を往復する国際便を作ってる。
メキシコ、
うん、ところで君が今気になって気になって仕方ないのは明智光秀に捕まった安助のことだろ
う。どうなったのかと思って、
これがまた面白いのよ。
殺されちゃった。
いや殺さないんだよ、はあ、殺さないところが光秀なんだよね、
はい、
で何人かの侍に取り押さえられて安助明智光秀の前に引き出されたみたい、
はあ、
殺しましょうって進めたみたい周りの明智軍の武将たちは。しかし光秀っていうのは最も人間としてはひどい扱いをしたのかもしれない、安助に向かってこれは人ではない、放て、これは人間ではない、解き放て、捨ておけ。
光秀って嫌なやつですね。
だろ、ここに出ないか、つまりね、これね、かなね信長と比較するからだよ。もうなんか許せないのね。
許せない。
彼はね、トランプと仲良くなれるやつだよ。
ああ、そっち系ですね。ああ、すごいわかる。
で、安助は侮辱されたという無念を噛み締めつつも、自害はしなかった。だって、やっぱキリスト教の影響も受けてるでしょうからね。はい、闇の中から走り出て、いずこへともなく姿を消したというのが、安助のラストシーンなんですよ。
いなくなっちゃったってことですか。
いなくなった。
そうなんだ。
一説には別の宣教師のところに飛び込んで命を助けてもらったとかって説があるんですが、闇に消えるところまで見事な戦国絵巻だよね。
もうハリウッド映画が楽しみです。
楽しみだろう。
ウィル・スミスっておっしゃいましたけど、ウィル・スミスも年取ってらっしゃるので、ね、多分ウィル・スミスの息子
いいねあれ
あたりが演じるんじゃないですか。
あの戦国時代っていうと本当にこう血で血を争う、しかしあの信長の周辺というのが弥助を中心にしてみると骨身に染みますよね。かな、一番大事なことはね、信長にはね、かな、奴隷という言葉が信じられなかったの。彼らには理解できないの、うん。命までとある人間が握ってしまうなんてことはありえない。戦国時代っていうのはそういう意味で、オールカラーね、すべての肌の色の人々は、の生き方も大事であるという、重大であるという、そんな時代だと思って、弥助の立場から戦国時代を見てみると、全く違う戦国絵巻が。
はい。
それがほら、屏風にあるじゃん。
はい。
戦国絵巻の中に。
はい。
ポルトガルとかスペインからやってきたカピタンたちが、うん、その真後ろに甲冑を着た黒木侍弥助がいるなんていう絵巻が描けたら、これはこれで面白いよな。うん。
はい。
これね、信長のところまでなんでございますね、
はい、
次秀吉と家康が続きますんで、この続きはこの続きでこうご期待でございます。この次また来週別のネタで。